Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 27.
ルカの福音書9章27節を開けてください。
Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God.
しかし、私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。
The title of today's message is The Kingdom Life.
今日のメッセージのタイトルは神の御国に生きるです。神の御国に生きる。
Today we come to the verse which concludes a private discussion that Jesus had with his disciples.
今日のところはイエスとイエスの弟子たちとの私的な語り合いの締めくくりになります。
This conversation is also recorded in Matthew's and Mark's Gospels as well, but there are a few differences in what they record about it.
この会話はマタイの福音書とマルコの福音書にも記録されているんですが、いくらか表記に違いがあります。
We need to look at why this is and why the Holy Spirit inspired Dr. Luke to write it in this way.
その違いと医者であったルカに聖霊がなぜこのように書かせたのかを調べる必要があると思います。
What can we learn from today's verse that will help us understand the kingdom life?
神の御国に生きるということを理解するために、今日の御言葉から何を学べるのでしょうか?
From this verse, there are four things we can learn about the kingdom life.
神の御国に生きるということについて、今日のところから学べることが4つあります。
Let's look at these four things now.
ではそれら4つを見ていきましょう。
Firstly, from this verse we can learn the kingdom life is of most importance.
一つ目です。神の御国に生きること。それは最も重要なこと。最も重要なことです。
The first part of this verse says, Truly I tell you.
今日の御言葉27節、イエス様の言葉です。私は真実をあなた方に告げます。
If we look back on the conversation that Jesus was having with his disciples, we notice a few things.
ここまでのイエスと弟子たちとの会話を振り返ると、注目すべきことがありました。
Firstly, they were talking about who Jesus is.
まず、彼らはイエスが誰であるかということについて語り合ったのです。
That is God's Messiah.
イエスは神のキリストということです。
Secondly, they were talking about what he had come to do on this earth.
二つ目に、イエスは何をするためにこの世に来たのかという会話です。
Die for our sins.
人の罪のために死ぬためです。
Thirdly, they were talking aboutWhat anyone should do who wants to be a follower of Jesus.
三つ目は、イエスをフォローする者となるには、何をしたらよいかという会話でした。それは、
And that is to be willing to die on a number of levels.
それは、多様ないろいろなレベルで自分の命をイエスに捧げることです。
Fourthly, Jesus let them know if they are going to decide to walk this journey with him, they need to be committed.
そして四つ目に、イエスと共に歩いていくことを決心したなら、自分は献身していくことが必要だとイエスは語られました。
Don't fall away from him once you've come into relationship with him.
一旦イエスと結ばれたのなら、離れてはいけないということでした。
So the last thing he tells them in this conversation starts with the words, truly I tell you.
この一連の会話の最後が、私は真実をあなた方に告げますというイエスの言葉で始まるのです。
He wants them to listen carefully because this is of great importance.
イエスは、この言葉からイエスは私たちに注意してしっかりと聞いてほしいのです。なぜなら、一番重要なことだからです。
If you walk with him in obedience, you are going to live the kingdom life, and there is great reward in that.
それは、人はイエスに従順に歩いていけば、神の御国に生きていくことにつながり、神の御国に生きていくことになって、そしてさらに大きな報いを受けるということなのです。人がイエスに従順に歩いていくなら、神の御国に生きていくことになり、大きな報いを受けるということです。
Let's turn to Acts
14:21-22. 使徒の働き14章21-22節です。
They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch.
彼らは、パウロたち、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、
Strengthening disciples,And encouraging them to remain true to the faith, we must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said.
弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。
Now let's turn to Hebrews 11:24-26.
では続いてヘブル人への手紙を見ます。11章24節から26節です。11章。
By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter.
信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、
He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin.
儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。
He guarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt.Because he was looking ahead to his reward.
彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
I've heard it said it only took a few days for God to bring the people out of Egypt, but it took 40 years to take Egypt out of the people.
神がイスラエルの民をエジプトから連れ出すのには2、3日しかかからなかったけれども、その人々からエジプトを取り出すのには、つまり心からエジプトを取り出すのには、40年もかかったという言葉を私は聞いたことがあります。
The longer we've been living in the world, the more embedded in its principles.
つまり、つまり、この世に長く生きていればいるほど、この世の原理原則が自分の考えの中に深くとどまってしまうということです。
Our minds need to be renewed through God's word.
ですから、人間は神の言葉を通して自分の心の入れ替えが必要になるんです。
That can be a huge mental effort at the same time as we change, we start to get external opposition as well.
それにはすごいメンタルの努力がいります。私たちが変わっていくのと変化していくのと同時に、外からの反対も受け始めるのです。
In our journey with Jesus, there is going to be much hardship, both internally and externally. But the reward is we will live the kingdom life.
自分の内にも自分の外にも困難さが次々に現れてきます。でもその報いが神の御国に生きるということなんです。
Once perfected, we will continue on with Jesus into eternity.
私たちはイエスによって完全なものとされ、イエスと共に永遠に生き続けることになるのです。
Jesus wants us to be sure of this, so that we stay on the path, and this is most important.
イエスはこのことを私たちに確信してほしいのです。この道にとどまり続けるということ、これこそがイエスの言う最も大切なことなんです。
Amen.
Amen.
The second thing I want us to look at about the kingdom life is the participants.
二つ目です。神の御国に生きる二つ目。それは参加者になる。参加者になるです。
The second part of verse 27 says, "Some who are standing here."
今日の御言葉27節に、ここに立っ ている人々の中にはとあります。
To the people who were standing there on that day, Jesus spoke these words.
もしイエスにとどまるなら、人は神の御国に加わることになるということをイエスはその日そこに立っていた人々に確信させたかったのです。
He wanted to assure them that they would be part of this if they remained in him.
神の言葉をルカの福音書の話を通して聞いている聞く私たち、神の言葉を今ルカの福音書の話を通して聞く私たちには、この生ける生きている神の言葉が心に語るのです。
To those of us hearing his words via Luke's gospel account, the living word of God will speak to our hearts if we let it.
生ける神の言葉、イエスご自身が言っておられるんです。私たちがもしイエスにとどまれば、神の御国で生きると保証して言っておられるんです。
Jesus, the living word of God, wants to assure us that we will live the kingdom life.If we remain in him. Jesus is calling all of us to be participants in bringing the kingdom of God to this world.
イエスは私たちにこの世に神の御国をもたらす参加者になるよう呼んでおられるんです。
Let's turn to Matthew 16, verses 16 to 19.
マタイの福音書16章を見ます。マタイの福音書16章、16節から19節です。
Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。
Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood.But by my Father in heaven.
するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく天にいます私の父です。
And I tell you that you are Peter, and on this rock,I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth,will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、 それは天においてもつながれており、あなたが地上で説くなら、それは天においても説かれています。
These words are not given to Peter alone, as some mistakenly think.
今読んだ御言葉を誤解する人もいます。ペテロだけに言われているのではありません。
These words are given to all that come to the same realization as Peter about who Jesus is.
今読んだ御言葉は、イエスが誰であるのか、つまり生ける神の御子、キリストであると悟れたペテロと同じように悟ることのできた人みんなに対して語られているんです。
The Messiah, the Son of the Living God.
イエスは生ける神の御子、救い主なのです。
The keys to the kingdom are not held by some religion who think they have a monopoly on Peter's ministry.
天の御国の鍵は、ペテロのような働きを自分たちのみがするんだと考えている宗教者たちには与えられてはいないんです。
The keys to the kingdom are given to all who truly believe.
天の御国の鍵は、本当にイエスを信じる人に与えられているんです。
We all can participate in this ministry as Peter did if we have the same realization in our heart about who Jesus is.
どんな人でもイエスが誰であるかという同じ悟りを心に持っている人はペテロが行った働きに加われるんです。
If we walk with Jesus, then we can do a great ministry in this world.
イエスと一緒に歩いていくなら、この世にあって素晴らしい働きはできていきます。
Realize that ministry is not just for some special priestly class of people, rather,All of Christ's followers are called to be active participants in this ministry.
イエスと共に行う働きは、特別な聖職者たちのものではないことを悟ってください。
Let's work with Jesus to bring the kingdom of God to this world.
キリストをフォローする者は、誰しもこの働きに参加するように召されたのです。
アーメン。Thirdly, I want us to notice that the kingdom life is eternal.
三つ目、神の御国に生きる。三つ目は永遠のもの。永遠のものです。
The third part of verse 27 says, will not taste death.
今日の御言葉27節に、決して死を味わわないとあります。
There are a few theories going around about what this could mean.
この御言葉がどういう意味なのか、2、3節があります。
One of the most way out ones is that some disciples who were with Jesus are going to stay alive until the rapture.
最も不可思議なものが、イエスと一緒にいた弟子の何人かが、敬虚の時まで、イエスの再臨、敬虚の時まで生きて存在するという、説なんです。
Well, we have no evidence of that, because surely if someone had been living for that long, more than 2,000 years, they wouldn't be hiding somewhere.
もちろん証拠はないんですが、もしその説でいくと、2000年以上も生き続けているものがいるとしたら、そんなにも長く隠れ続けることはできないはずです。
Some biblical commentators think that seeing the kingdom of God is seeing the transfiguration or the ascension.
聖書の注釈者たちによると、の中には、神の御国を見ることは、と、こととは、姿形が変わることと、引き上げられる昇天を見ることだと考える人たちもいます。
However, I think that it is something a little different, and I want us to have a look at a couple of verses now.
でも、私はこれらとは違う考えを持っています。では、その前にいくつか御言葉を見ます。
Firstly, John 5, verse 24.
ヨハネの福音書5章24節です。
Very truly, I tell you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life.
誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を遣わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。
And now let's look at Luke 17, verse 20 to 21.
では続けて、ルカの福音書17章。20節21節です。17章、20節21節です。
Nor people will say, here it is. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed.
さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。
Nor people will say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst.
空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか?神の国はあなた方のただ中にあるのです。
If you've come to know Jesus, then you have taken a step into the eternal.
あなたがイエスとつながったなら、それは永遠への一歩を踏み出したことになります。
Actually, even though our bodies may die, our spirit doesn't. So leaving this earth will just seem like we've woken up from a dream.
事実、私たちのこの体は死んでも、霊は死なないんです。ですから、この世を去ることは、ちょうど夢から覚めるようなものです。
A person who follows Jesus doesn't taste death as the unbelievers do.
イエスに従っていく人は、イエスを信じない人のようには、死を味わわないのです。イエスを イエスに従っていく人は、イエスを信じない人のようには死を味わわないのです。
Even before we depart this earth, we need to realize that the kingdom of God is here and now.
この私たちは、イエスを信じる私たちは、この世を去る前に、この世を去る前に、神の御国は、今、現在、ここにあることを悟ることが大切なのです。
We shouldn't be waiting around for a future kingdom. We should start living into the kingdom as we journey with Jesus.
将来の御国を待ちわびるのではないのです。イエスと人生を日々歩きながら、神の御国の中で生き始めるべきなんです。
Eternity starts from the moment we are made alive in Christ.
永遠は私たちがキリストにあって生かされた瞬間から始まるんです。永遠は私たちがキリストにあって生かされた瞬間から始まります。
Let's start living into eternity with purpose and power from this moment onward.
目的と人生の目的と力を得て、この時、この今、この時から永遠の中へと生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly,The kingdom life is seeing it.
御国に生きる、神の御国に生きる四つ目最後です。御国を見る、御国を見るです。
The fourth part of verse 27 says, before they see the kingdom of God.
今日の御言葉27節に、神の国を見るまではとあります。
Here is where we have differences between Matthew's, Mark's and Luke's accounts of these words.
ここのところがマタイとマルコの福音書とルカの福音書に違いが見られる箇所です。
In Mark 9 verse 1 it says, Before they see the kingdom of God has come with power.
マルコの福音書9章1節には、神の国が力を持って到来しているのを見るまではとあるんです。
And Matthew 16 verse 28 says, Before they see the Son of Man coming into his kingdom.
マタイの福音書16章28節には、人の子が御国と共に来るのを見るまではとあります。
The description in Luke's account could have mean many things.
ルカが書いた福音書の記述では、いろんな意味に取ることができます。
Mark's account seems to be more pointing to the day of Pentecost and the Holy Spirit being poured out.
マルコの福音書は、ペンテコステの日と聖霊が注がれることを指し示しています。
Whereas Matthew's account seems to be referring to Jesus' return.
マタイの福音書は、イエスの再臨を示しています。
However, some biblical commentators think Matthew's accountActually refers to the body of Christ establishing the church strongly in this world after enduring the early persecutions from the Jews and the Romans.
ところが、ある聖書注釈者たちは、マタイの福音書の内容というのは、キリストの体である教会が、 初期の頃のユダヤ人、ローマ人による迫害に耐えて、この世にたくましく、この世の中にたくましく設立されることを示しているのだと考えています。
Christian tradition tells us that the Apostle John survived through these early persecutions.
クリスチャンの言い伝えによると、使徒ヨハネはこれらの迫害から生き延びれた一人と言われています。
Well, probably none of the other members of the 12 apostles survived it.
他の十二使徒のメンバー、11人は生き延びれなかったということです。
But maybe some of the other disciples who were with Jesus there did survive it.
でも、当時、そこにいた他のたくさんの弟子たちの中には、迫害を生き延びた人もいたかもしれません。
But let's think back what we just read before in Luke 17 verse 21. It says the kingdom of God is in your midst.
先ほど三つ目のポイントのところで、ルカの福音書17章21節に、神の国はあなた方のただ中にあるのですとありました。
People often get caught up on when a certain event is supposed to happen, but maybe we should be focusing on how we enter the kingdom of God.
人間はよくその出来事はいつ起こるのかと気をとらわれてしまいます。でも私たちはいかにして神の御国へ入るのかということにフォーカスすべきなのではないでしょうか。
If the kingdom of God is already here, then why don't we see it?
すでに神の御国が存在しているのだなら、人によってなぜそれが見えないのでしょう。
Let's turn for our last reading from the scripture today to Revelation chapter 3,
verses 17 to 18. では最後の御言葉、ヨハネの黙示録を読みます。ヨハネの黙示録3章17、18節です。ヨハネの黙示録3章17、18節です。
You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked.
あなたは、自分は飛んでいる、豊かになった。乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。口語訳には気がついていないとあります。
I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness.And salve to put on your eyes so you can see.
私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。
could a lot of head knowledge and theories about the end times and predicting certain events create a false sense of spiritual wealth?
終わりの時について、終わりの時についての知識、理論、そして出来事の予測、これらで頭でっかちになってしまうと、偽りの霊的豊かさを作り出してしまうことにならないでしょうか。
I think so. And I've seen these kind of teachings go around and around in the church, and there's a lot of pride involved.
私は作り出してしまうと思います。こういう教えが教会を巡り巡っているのを私は見ています。
The thing is, so much focus on end time events often makes people ignore the present.
そこには高慢さが入り込むのです。この世には私たちが使えるべき助けを必要とする人はたくさんいるんです。
There are so many needs in this world that we should be attending to.
この世には私たちが使えるべき助けを必要としている人はたくさんいるんです。
But rather, many people just keep dreaming about being taken away into paradise with Jesus and leaving the rest of the world behind to burn.
それなのに、イエスを知っているあなたは、イエスと共にパラダイスに連れて行ってもらう夢を抱いて、この世が焼かれるままに放っておくというのですか?
When you think about it, it's not a very loving attitude to have towards the people in the world.
それは、この世の人々に対して、愛のある態度ではないと思います。
Maybe it's about time we let God open our eyes to the real work we should be doing here and now.
今こそ自分がここですべき、ここでやるべき真の神の働きのために、神様に自分の目を開いてもらう時です。
We need to see the kingdom of God and start operating in the kingdom to bring the love of Christ to a world that so desperately needs him.
私たちは神の御国を見なければならないんです。イエスを必要としているこの世に、イエスの愛をもたらせる愛、神の御国で仕事を始めて神の御国を見るのです。
Stop living with an escapism mentality and open your eyes to the kingdom life of bringing God's kingdom to this earth.
現実逃避の思考で生きていくことはやめ、この世に神の御国をもたらすために、神の御国に生きる目を開くのです。
アーメン。